持ち歩くのに不便かもしれん。なかなか人が集まらんかもしれん。だが、生の駒やカードだからこその興奮がある。傷つき汚れるからこその愛着がある。忘れるでないぞ、ホラボード。
はい、始まりました、ホラボード。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
チョパミです。
ハルです。
グミです。
イエーイ。というわけでね、そして久しぶりに登場のはるちゃんですが、
はい、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
何やってたんですか最近、ホラボード出てくれなくて。
いや最近はちょっと、はい、いろいろボードゲームしてました。
それ一緒にやってるしね。ごまかし方、ごまかしが自分らと一緒の行動を言うってなかなかないですけど。
いやでも本当にでもボードゲーム三昧って感じです。
ボードゲーム、いや私の家以外でやってます。
やってないですけど。
やってないんか
い。いやもみさん宅のボードゲームがなんか最近割と。
ああなるほどね。休みになったらうちに来て遊んで
る。ボードゲーム仕事、家ボードゲーム。
わあ素晴らしい。ボードゲームヒューマン。
ね
え。ですね。あれですね。ボードヒューマンってやつですね。あまあそんなね、ちょっと今回カオリンさんがまた。
そうですね。
今音信不通で。
あらま。
ね、連絡送っても帰ってこないっていう。
魂はここにいますよ。
マジ死んでんじゃん。
怖いよ。
死んでんじゃん。スピリッツ。
はい。
カオリンスピリッツはありますが。
不滅です。
はい、まあもうちょっとしたら帰ってくるのかな。はい、せめて第100回までには帰ってきてほしいなと思っていますが。
そうですね。
はい、まあそんなこんなで第95夜。
はい、
ですけれども、まあ、今回チパミさんとあとサブパーソナリティでグミさんそしてハルちゃんをお迎えしての、
はい
はい、今回お送りするのはゲムマ神戸ホラボド大賞勝手にランキングスペシャル。はい、ということで、はい、そちらをね今回お送りしようの前に、
前に、
はい、はい、最近どうですか、なんかありました
最近ですか。
はい、もう全然これまでの流れぶった切りますけど、
はい、めっちゃ最近どうですかって聞きますよね。
はい
はい、あのですね最近ね、
うん、
前に言ってた、うんうん、あのグループ SNE さんで作らせていただいてる、
はいはい
はい、あの知った絵画研究家の製品版なんですけども、
お知った絵画研究家の製品版というと、はい、あれですよね、秋に頒布した
で、そちらであの頒布されたものが、
うんうん、まあ、製品版となるわけですけど、
今年の春に、
うん、
ゲムマ春で、
うん、
はい
はい、もう製品版となるわけですけども、それの入稿が終わりました。
お疲れ様でした。
チョパミさんがねアートワークをされてたんですよね。
そうなんです。
それも無事完了しまして、
はい、
いやよかった、もう本当になんかもうチョパミさんがホラボドの収録出るいやとか言い出してね。
なんてこった、
もう忙しいからとか言って、本当よかった。
まあ、いろんなものちょっとそぎ落としてきました。
危うく黒田さんを殺すところでした
。やめてくださいよ。
つぶたさん殺すところです。危なかったですよ。
でも実際なかなかねゲームにもね、
はい、
できなくて一緒に、
ね、そうそうそう、ボードゲーム会開いてもね来てくれないし、
アート自体やってる作業は面白かったんですけど、
はいはいはい、はい、
まあ、ちょっとボードゲームを尻目に見つつ、
うんうんうん、おお、まあ、そんなねお忙しかった、まあ、チュパミさんの裏でですね、
はい、
私、
はい、
ちょっといろいろありまして、
はい、何やったんですか。
あのね、まあ、結末から言うと、
はい、
うん、まあ、大腸検査をしまして、はい
はい、
大腸検査って分かります、ナースのグミさん分かりますよね、
うん、まあ分かりますね、
うん、まあ、いわゆるあのケツからハルちゃんケツから、
はい、
ケツからあの長い管をねグリリって入れられてね、
はい、
中でブルーってされるやつなんですけど、
もみさんもう少女じゃないんですね。
そうですね、アナル的にはね、
はい、
うん、まあ、そのね大腸検査をすることになったのもちょっと健康診断、はい、会社のねあの健康診断でなんか血が出て、
はい、大変じゃないですか、
便に血が含まれていますってなって、で私まあ切れ痔だろうと、
はい、
ね、心の中では分かってましたよ、
はい、
うん、けど、まあ、血が出たからには 大腸検査やってなって、
この機会にっていう。
私だから生まれて初めての大腸検査。
はい。
ね、リスナーの中でもね、大腸検査されたことがある方はね、あの苦しさわかると思いますけど、はるちゃんやったことあります？
ないですよ。
ないでしょ、
はい。
めっちゃ大変よ。何が大変って、はい、その食事制限がね、2日前ほどからあって、まあそれはまだいいんですよ。あれどこかな、どこだろう、なんかとある食品メーカーさんからもう大腸検査用のご飯とかが通販であったりとかするんで、それが意外と美味しかったんで全然大丈夫だったんですけど、それ以上にその当日、当日にあの2リットルの あの洗浄剤みたいに飲まされるんですよ。あれ見た目は水みたいなんですけど、まあ言ったら洗剤なんで、もうすごい味なんですよ。で、人によっては吐いちゃうの、飲んだら。吐いちゃうから、
はい、
まあ、吐いたらまた病院にすぐ連絡してくださいと。
吐いたらどうするんです
か、ね、別の処置があるから。ただ、私はもうそんなね、男の子ですから、だって男の子だもん。ね、吐くわけにはいかないですよ。なんで、もうひたすら、まあ、飲むわけです。しかも朝6時から9時まで、ね、起きて飲まなきゃいけない、当日。
はいはい、
そういう指定もされてるから、朝6時に起きてね、私あれですよ、まあ、この前のゲームマーケットで購入したタイムストーリーズっていうね、はい、ゲームの説明書をその機会にじゃあちょっと赤ペン引いとこうと思って、そうでしょ、その洗剤をのチビチビチビチ飲みながら、
はい、
説明書に赤ペン引いたんですよ。わ、
はい、
かります？ほんで、まあ、まあ、洗剤というか、まあもちろん洗い流すんで、はい、お手洗いがもう何回も往復するわけですよ。
はい、
もうすぐに便意を催して
これ放送的に大丈夫ですか？
で、まあ、計7回3時間で
だからお昼ご飯食べてる方とか、いや晩ご飯
食べてる方、あ、じゃあもうお昼ご飯食べてる方今すぐ止めてください。
どっちよ、
私今うんこの話してるんで。
ラジオとかじゃないの、はい、
ご飯を食べるのやめてください。
わがままか
でもう7回、で、もうその
7回、正確な数
すごいストイックよ、ストイック、はい、もう赤ペン引いては、はい、トイレ行き、赤ペン引いてはトイレ行き、
もう何や、諦めろよ。
でもね、はるちゃんね、私ね、まあ今ね、御年33歳ですけど、
はい、
漏らしちゃいまして、
あ、
あまりにもお腹が緩くなりすぎて、もう自分のが出てることに気づかないんですよ、はいはい、もう本当に、んで、あれみたいな、タイムストーリーズ弾いてる、あれの、あれみたいな、
ホットちょっと、
いや見たらもう、
新しい、
ってだからもうこの年でお漏らししちゃって、手ぐらい辛くて、
あ
れはもう二度と味わいたくない。
ちょっと時間の管理がね。
いや結局最後吐きそうになりましたね。気持ち悪くて、でもなんとか飲んで飲み切って、でですよ、もう行ってね、病院行って、でまあ実際に大腸検査受けるじゃないですか。そしたらね、その300円で服買うんですよ、まず最初に。
おお。
その女性のね、お医者様が言うわけですよ、
はい、
もみさんね、これ今から着てもらうんだけど、ズボンに穴開いてるからって、でっかい穴開いてるんですよ、当然、
は
い、
あ、
管入れるために、そうなんで、そのオーバックになってるわけですけどそしたらその女性が、
はい、
もみさん、はい、穴開いてるのは後ろなんでねって
先、そうね、
先に言われるんですよ、
はい、そうですね、ボケつぶしたって言われるんです
ね。いやいや、私ね、大腸検査来てわざわざセンターに自分の真ん前にね、大きい穴開いて女性の前に登場するってなかなかボケでもしないよ。
どこ隠れとんねん、
そりゃそうだろうと思って、
ね、いやでも知った人がいるんじゃないですか。
あ、もしかしたらね、いるかもしれない、
結構事例があるんじゃないですか。
でそれでちゃんとね、履いて、で、まあ、上も着替えて、で、まあ、それ着て、で横たわったら、で点滴ですよね、まずね、で点滴打って、で、まあ、20分ぐらい横なってたら、まあ、男性のね、お医者様が来て、じゃあ始めますからって言って、そのまま手術台というか、専用の部屋に連れて行かれて、で横になったんですよ、
はい、
でまあ他のスタッフ4人ぐらいね、女性、若い女性たちに囲まれて、すごい状況ですよね、お尻に穴が開いた状態で横たわり、
はい、
しかもヤムチャの死んだ時のポーズですよ、もうこう、もう
ああ、ドラーンってなるな
あのポーズで横たわり、はい、若いナースに囲まれ、
はい、
でなんか若いナースの一人が、はい、私の点滴になんかピッてなんか入れたんですよ。
はいはい、
もう次の瞬間ですよ。次の瞬間、
はい、
はっってもう目の前違う天井、もう別の部屋ですよ。もう、もう全そこは全身麻酔、あの全国でも結構、まあ、指折りの全身麻酔を使った大腸検査をするところなんですね。なんで、まあ、寝ていただいて、ね、全身麻酔で寝てもらってその間にやりますと。でも本来ね、なんかこう、ね、寝ないぞとかね、
はい、
いや負けてなるものかとかね、いろいろ思うじゃないですか。だから今から麻酔しますねって言われたら絶対踏ん張ろうと思ってたのに、何も言わずにそう、しかも一瞬ピッポッて、でもう気がついたら2時間経ってて、一瞬で、で一瞬でも検査も終わってて、でお尻がすごいべっちょり濡れてて拭いてくれりゃいいのに。
ちょっと後は残ってるんです
よ。後は残ってる。
何それ。
2時間もちょっとラブられた後に。
で、実際にそのままね、はい、その検査結果、
はい、
まあ聞かされるんですけど、聞いたらなんかね、すごい健康体で、
は
いはい、でちょっと G でしたね、みたいな。
うん、
まあ、なんで時間って言ったら、はい、私座り仕事な上に、
はい、
ホラボドの収録した音源を、まあ、3時間4時間かけて編集してるわけですよ、毎度。
ありがとうございます。
そのせいです。
すいません。
そのせいで G になっちゃって。
すいません。ああ、自分たち座ってやってたんですね。
もうそれでなっちゃう。もう次が気をつけてますけど、
ええー。
もうそれもあって、まあでもこちらとしてはそのね、食事制限受けてたのに、うん、とうとう解放されるわけじゃないですか。しかも健康体だったと。はいはいはい、
うん、
やったと思って。
ツヤツヤでした。
ツヤツヤ。ツヤツヤなんですよ。もう私としてはね。
うん、
うん、なんですけど、うわ、じゃあこれでいっぱい食べていいんですね。ちょっと今晩しゃぶしゃぶ食べに行こうと思うんですよってお医者さんに笑顔で言ったら、
はい、
あ、はい、好きにしてください。って
冷たドライ
ドライですね。
いやもうね、患者に感情移入をしないっていう、
すごいあれがプロである様ですよね、
うん、プロね。
ちょっとイラッとしましたけど。まあなんで死ぬほど食ってやりましたよ、しゃぶしゃぶ。
よく食べれましたね。
温野菜で。え
よく食べれました
、ね。いやいや、そらいっぱい食べますよ。いや、だって、検査したのは腸でやり、別にいいじゃないですから、はい。
でも朝2リットルの洗剤を飲んだ後に。
あ、だから2リットルの洗剤も全部だから出てますから、もう。も
う
なんだったらその、ね、検査後にお尻濡れてたのは残ってたやつがもう出てたんで、もう空っぽですよ。
出てたんや。
全部空っぽ。いや、美味しかったな。温野菜。
いや、そんなに胃を休ませてた状態でいきなり食ったらびっくりするやろっていう話。
いや、いけ、全然余裕でしたね。たっぷりと。
ものすごいツヤツヤですね、今日。
はい、今日もそれですよ、だからね。いや、ほんと皆さんも気をつけて、あとね、大腸検査される方はね、全身麻酔おすすめですね。痛くもないし、なんともないしね。素晴らしい。
怖くもないし。
怖くもない。はい、っていうのが最近あったことですね。はい、というわけでここからはね、ゲームマーケット神戸で、購入そして遊びましたね、
はい、
新作そして準新作新版の同人創作ゲームの中からはい、選定します、
はい、
今回の第1話何かというのをね、発表していくわけですけど、
楽しみですね。
まあ、今回遊べたのは大体約15点、はい、ね、これは私ですけど、私のみに限っての話ですけど15点遊べまして、これはまあちょっと秋とか春に比べるとだいぶ少ない数なんですけど、
うん、
まあ今回実は新作がね少なかったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんです。去年の実際ゲームマーケット大阪に比べても少なかったんで3分の2ぐらいかな。なんで実際にその、まあ、今回の、はい、審査対象となるもので考えると15点ほどですね。はい。そしてまあもちろんですけど全ての出展サークルさんを遊べたわけではありませんので、
はい、
はい、そこは分かっていただきたい。そして何を遊んだか、そちらも言えませんね、これ何遊んだかっていうのを言った上でやっちゃうと。
ね
え、
うん、どうしてうちが選ばれてないんだ、
う
ん、ないんや。
これが悲しいことにね、最近それ言われることあるんですよ。
あ
とそういう空気出されることもたまにありますね。まあ私は被害妄想っていうのもありますけど、まあそう、
電波に乗せてね言っちゃってるんでね。
まあでもそこは
気になったりとかもしてますよ。
分かってほしい、
うん、
まあその上で、ちなみにメーカーさん、ね、あと店舗さんなどでの、海外輸入商品っていうのは省きます。
はい。
はい。
なので今回ね、さっき言ったあのタイムストーリーズなんかも、審査対象としては含みません。
うん、はい、
はい、
はい。
で、あとまあ主観、客観、趣味、趣向、まあ偏りまくってるのであらかじめご了承いただきたい。
はい。
はい、
というわけで、 はい、ここから発表していくんですが、今回は3位から、
うん、
はい、つまり4位以降はちょっとね、今回は発表ないです。はい、ちょっとやっぱ新作少なかったので、
はい、
はい、なので、まあ、3位からの発表となっていきますが、はい、では早速いきましょう。第3位はこちら、
狼と7日間。
イエーイ、
イエーイ早い第3位はこちら、狼を、ね、
ジャジャンみたいなね。
そう、よし、もう一回いこう、もう一回いくよ、もう一回いきますよ。
まがわからない、
ね、でも事前にはるちゃん言ってねって第3位のね発表ははるちゃん言ってねって言いました、言っておきましたけど早いから、はい、いきますよ、はい、
食べるよ、
じゃあ第3位はこちら、じゃじゃん、
狼と7日間。
イエーイ
言わされたか、待って、
もういいよ
ちょっと慣れてない感じが、
うん、そうですね、まあ、はい、こちらのですね、狼と7日間はですね、
はい、
実は第2版なんですね。
あ、はい、そうなんですね。
まあ、このボックスアートにはね、特に第2版ということは書かれてないんですけど、一応、まあ、厳密に言うと第2版になってて、サークルはですね、ゆるアートさんですね。で、ゲームシステムとしては、バッティング&エリアマジョリティ&ワーウルフプレイスメントです。なげ
ほよってなります
で、バッティングありますよね。まあ、かぶっちゃうと痛い目に遭うよ、はい、バッティング。そして、まあ、エリアマジョリティね。まあ、多数派ですよね。いろいろ置いていくことによって、まあ、得点がもらえたり、発動できたりみたいな、そういうことですよ。で、プラス、ワーウルフプレイスメントですね。
はい。
まあ、いわゆるワーカープレイスメントですね。で、このゲームにおいては、狼、ね、ちょっと人狼的なものも題材としているので、ワーウルフプレイスメントと言わせてもらっています。はい、はい、まあ、そちらのいろんな要素が絡んだこのね、狼と7日間なんですが、
はい、
ちなみに初版、要は第1版ですね、
うん、
第1版の登場は去年のゲームマーケット秋なので、言っても全然もう最近の新作ですよね。
うん、
そしてそこではですね、もう100個で吸ったらしいんですけど、うん、はい、完売、
おー、すごい、
はい、ゲームマーケット秋でも完売して、うん、今回のゲームマーケット神戸でもかなり良好だったみたいで、予約も、あのね、事前予約ね、予約もですね、うん、店員がもうすぐ御礼だったみたいですよ、
うん、よく手に入れましたね、
はい、ありがたいことですよ、
うん、
で、ちなみにね、第2版といっても、この秋に頒布された第1版のチップとかカードのグラフィックを少し色とか調整して分かりやすくしたものだそうなので、まあ、ゲーム性自体は全く変更されてません。なので第1版買った人も、そんな第2版だったんだとか思わずに全然大丈夫です。
うん、
ちなみにこのゲーム、ね、3人遊ばれました？
はい。
あれ？
はい。遊びましたよ。
私まだ遊んでないですね。
あら、グミさん遊んでないですか？いや、このゲームは面白いですよ。まあ、その面白さをね、じゃあちょっとグミさんにも向けて説明していくんですが。
お願いします。
はい。まずですね、このボックスにも書かれているこのイラスト、ね、うん、まあ、キャラクターそれぞれ、まあ、これはとある町に住んでいるという設定の、まあ、キャラクターたちが描かれているんですけど、これは可愛いですよね。
可愛い、可愛いですね。
で、まあ、コンポーネントもすごくしっかりしてまして、まあ、カードも豊富ですし、チップなんかもね、ちゃんとしたチップ。うん、でこういうのも、まあ、それぞれちゃんとこだわりが見られるデザインなんで、うん、まあ、こういうものに惹かれて買われた方も、まあ、多くいらっしゃるでしょ
う、うん、
まあ、なんせその私有せずにね、その遊ばれる方の方がゲームマーケットを行った方では多いですから、
うん、
うん、まあ、そういった方多いかもしれないですが、まあ、先ほども言ったように要素は盛りだくさんなんで、実は骨太ゲーム、ね、はるちゃんね、これ結構見た目とは裏腹に、はい、
そうなんですよ、うん、本当に要素がありすぎて、
うん、
どういう風に勝っていいのかも逆にわからない。
そう、まあ、ゲーマーがその頭をこうならせて遊べるようになっているんですね、うん、
あ、すごい楽しみ、
うん、そうでしょ、
うん、
でちょっとインストしますね、簡単に、
はい、
はい、まあ、こういう、まあ、骨太とは言ってますけど、ルール自体はさほど、まあ、難しくはなくて、うん、まあ、自分のカードね、それぞれ渡されます、はい、まあ、1から、8まで書かれた数字のね、カードが、まあ、渡されますと、
はい、
でそのカードをね、まあ、せーので出す、まあ、これよくありますよね、
うんうん、
まあ、ニムトだったりハゲタカの餌食みたいにあえて出して、でまあかぶっちゃうと痛い目に遭うんですけど、
うんうん、
このゲームにおいてはスタピーがまず一番最初に1枚出します、
はい、
うん、でそれによって他のプレイヤーは 裏向きで出してせーのでオープンするんですね、
うん
うん、つまりスタートプレイヤーだけ見えている。
うーん、うん、
でもちろんこのカードは使い切りなので、どのカードがいつ出されたかっていうのは分かるようになっています。
うん、
でオープンして、で最も高い数字を出した人から自分のこの、まあ、ワーカーですね、ワーカーをこの街と称される、まあ、キャラクターが6つ並んでいる、まあ、中央の場があるんですけど、このキャラクターのカードの上に置きます。
はい
はい、
はい、で次に低い人、次に低い人っていう風にカードの、数字から、手番が決まって置いていくと、
うん、
でもちろん置くときはこれワーカープレイスメントなんで、うん、他の人が置いたところにはもう置けません、
はい、
うん、あと置くと同時に能力も発動するので、例えばこの狩人と書かれたところに置けば、うん、他のところにはもう置けませんよというこのチップね、禁止チップを置いたりして、そこにも置けなかったりして、そういう攻防戦がね繰り広げられます。
うんうん
うん、そしてですね、まあいわゆるバッティングした時ですよね、数字が、
はい、
数字がバッティングしちゃうと、なんと自分の手番は来ません、
はい、
が代わりにこの真ん中にある、おつまみチップ、おつまみチップ、
おつまみ
じゃないですね、つまみ食いチップですね、
はい、
惜しい惜しかった、ね、このつまみ食いチップ、これ実は特典になってるんですよ、はい、表向きが、これが裏向きでこう真ん中に置かれてるんですけど、これを1枚もらえます、バッティングすると。
はい、
でこれを見ると1とか、ね、2分の1とかこういう勝利点が書いてあるんですけど、はい、一応こういうものをもらえることによって、ただ損をするだけではないよと、
はい、
うん、で実際にこのじゃあ他の人ね、バッティングしなかった他の人は置いていくんですけど、それ置いたらどうなるのかというと、全員が置き切った後に、その自分のワーカーっていうのは、そのカードのすぐ横に、こういう風に移動します。はい。っていうのを、ね、7日間、7ラウンドやります。で、7ラウンドやって、そのカードそれぞれの横にあるその自分のチップ、ここでエリアマジョリティが発生し、例えばこういう風に、グミさんのチップ、そして私のチップっていう風に置かれているこの同一のカードで、実際にゲーム終わったらこれを裏返すんですね、チップを、
うんうん、
ね、ワーカーチップをね裏返すと、そこには数字が書かれていますんで、
うんうん、
この数字の合計の高い方が、カードの勝利点をもらえると。
はい、
で最終的にさっきのつまみ食いチップも表にして得点を発表すると、
うん、
はい、これで勝利点の高い人の勝ちです。
はい、
とてもシンプルですよね。
そうですね、
はい、はい、じゃあここからはね、どうして面白いかっていうところもね、だいぶまあ掘り下げていきたいんですけど、
はい、
はい、
このゲームですね、まあ面白い点は、
うん、
たった6つの場しかない、うん、ね、はい、6つのカードしかないのに、その中で激しく展開されるこの争奪戦なんですよ、
はい、
うん、このそれぞれのカードの役職の効果っていうのがまた絶妙で、
うん、
あちらで攻めればこちらで返されて、こちらで攻めればあちらで無にされるといった風に、
あちらを立てればこちらが立つ、
そうという風にとにかくいろいろな戦略的チェーンが用意されていて、
はい、
最後の最後まで安心できないですね、
そうですね、
ヒリヒリだ。
つまりはカードの効果の中にすでにもう置かれている他のプレイヤーのこの影響ね、チップね、うん、まあ要はワーカーですよね、ワーカーを移動させるという能力が多分に含まれてるんですよ、
はい、
なので、あ、じゃあ私ね、数字一番高いの出したから、一番最初にこの点数の一番高い村人、これなんか5点ももらえますから、
はい、
ここを置いちゃえって置いたとしても、ところが他のプレイヤーが別の能力を使うことによって、
うんうんうん、
はい、もみさんごめんね、このチップは別のところに移動しちゃいます。こういう風に移動させられるということが基本軸としてね、用意されてるんですね。
そうなんですよ。その度にもなんかもう書きむしられる思い。
ね、噛むぐらいにね、
うん、
でこのね、この最後は最後まで安心できないのもそうなんですけど、
はい、
得点源が豊富に用意されてるっていうのも特徴で、
はい、
うん、まあさっき言ったハゲタカの餌食なんかはバッティングしたらも損するだけ、
はい、
ところがこのゲームでは、まあ、さっきも説明したようにこのつまみ食いチップがある、
うんうんうん、
これによってですね、まあ、これはもちろんランダムなんですけどね、何点があるかっていうのは表向きになるまでわからないんですけど、
はい、
本来辛い状況になるはずなのに、ここでまた逆転のチャンスが生まれてくるわけですよ。
うん、
だってゲーム終了時に頑張って村人のね、エリアマジョリティ取っても5点ですよ、
うん。
ところが、もしかしたらつまみ食いチップ、ね、最高2点のがあるので、うん、そっちを取った方が圧倒的にね、
はい、
有利に動く場合もある。
うん、そうですね。
そう。まあもちろんバッティングするかどうかはね、出してみるまでわからないですよね。
うん
うんうん、でもスタピーはオープンになってるんで、スタピーに被せてくるっていうことももちろん可能ですから、
うんうん、
そこら辺がまたシステムね、うまくね、組まれていて、ね、いいんですけど、
はい、
うん。そしてね、あの、最後手番。うん
はいはい、
最後手番って、まあ、このゲームで考えるに、うん、もうそれこそ損するじゃないですか。
そうですね、置かれちゃってますよ、ね。
ところが最後手番になっても、つまみ食いチップがもらえる。そして次のスタピーにもなれる。
それは必ずもらえるんですか？
はい、もらえますね。もらえるんですけど、つまみ食いチップは有限なんで、
うん、
これがなくなっちゃうともらえないです。うん、もちろんね。
あ、そっかそっか。
うん、これは意外となくなるんですけどね。
そうですね。終盤にね。
はい。で、そういった風にうまく利用することで、エリアマジョリティをせずとも、勝ちを狙えるようにバランスをとってあるっていうのがまた憎い。
一応あの、救済措置としてね、あるのかもしれないですけどね。
うん、いや、救済どころじゃないですよ。これは、うそう、ちぱみさん、救済じゃないんです。はい、そういうところも狙えるように練り込まれているというこのゆるアートさんのセンスですよね。そこに気づくかどうかです。
あ、
だからチュパミさんはこのゲームをやった時に最初ほよよほよよってずっと言ってたわけですよ。
いや、私はあのね、最初単純にパッティングしまくって奇跡のような、
うん、
はいはい、土俵、勝負の土俵には上がれなかったんです。まあ、でもそれも、やっぱ数字の出し方っていうのをちゃんと見えてなかったっていうのもあるんですけどね。
まあ、実際にそのバッティングしすぎたら、
はいはい、
まあ、その得点もね、ちっちゃいもの2分の1点ばっかり取ってしまうとね、ここはまあ、運で、はい、まあ、なっちゃうんで、そういうのはもちろんありますけど、
はい、
ただこのゲームはメカニクス的に穴がない。まあ、この緩いね、アート、緩いアートからは、考えられないほどに練り込まれたゲーム性、もう単純に感動ですね。
ゆるアートさんのきっちりゲーム、
きっちり。
ただ、
いやすごい。
ただ個人的にね、
はい、
そのチュパミさんが言うことも十分わかる。そのバッティングしちゃうと、いくらその得点がもらえるとは言っても、
うん、
その後のね、他のプレイヤーがやり取りする、その村での攻防戦に参加できないんですよ。うん、
あ、ちょっとそれ寂しいですね。
そう、寂しいのもあるし、意外とここで、調光しがちなんですね。カード効果がそれぞれね、お互いにシナジーを生み出すようにできてるので、それで考えると考えすぎちゃう。みんな考えすぎちゃう。うん、ってなってそこに参加できないのはやっぱ寂しいじゃないですか。
そうなんですよね。これは孤独は感じますね。
うん、だから正直、この第2波、まあ、第1波も含めてですけど、はい、だけでは私は、まあ、第3位にも入らなかった。
あれ？というと？
ところが、
ところが
なぜ第3位にしたかというと、
はい、
こちらです。拡張ですね。
あ、それ拡張だったんですね。
そうなんです。今回神戸では予約特典として試作段階ではあるんですけど、拡張ルールのコンポーネントがなんと頒布されたんですね。
へー、
うん、そしてその拡張ルールがそのバッバッティングであるちょっと寂しい部分ね、ちょっと理不尽に待たなきゃいけない部分っていうのを補うルールだったんですよ。
その紙見るだけだと全然わかりませんけどね。
はい、この実際にね、まあ、ボード、
これすごいですよ、
うん、と
そうなんですね。
あとこれ、こちらね、コマもついてきます。これが計画と抜けがけという、まあ、拡張ルールなんですけど、まあ、ちょっとこれをね、今から若干インストさせてもらうと、これめちゃくちゃ簡単なんですけど、要はバッティングするためのこのカードね、自分たちの1から8のカード、これはもう使いません。
はい、
今すぐ窓から捨ててください。その上でこの、
はい
はい、拡張でもらえた、ね、この円盤が書かれている
、はい、矢印がなんか、
ね、いろいろと書かれている
左向きと右向きに
の、まあ、円状のこの紙、はい、これをど真ん中に置きます、
はい、
うん、そしてカードを使わない代わりにスタートプレイヤーから自分がやりたい番号、うん、ね、何番にしたいかっていうのをその紙に書かれてるんで、そこに置くんですね、
うん、はい、
はい、まあ、もちろんこの通りやっていって、最後手番の人が、基本ルールと一緒で、次のスタピーになるんで、今度は その最後の人が、じゃあ私6に置きたいわ、次っていう風に一番最初の手番を狙ったりできるんです。
うん。
ね。っていうのを書いてあるだけのこのボード。
はい。
うん。で、プラス、抜け駆けというルール。
はい。
っていうのがありまして、これは何かというと、自己間をね、この自己間を握って、せーのでオープン。まあ、オロンゴみたいなも
ん
ですね。
うん。うん、
で、一人だけ握っていた場合は、その手番関係なく自由にどこ置いてもいいんですよ。はい。つまり、手番、順番、無視していいです。
はい。
いきなり置けます。
おー、いつやるかですね。
おー、そうですね。お
なんで、そういった意味でバッティング残ってるんですけど、
はい、
これがね、もうほぼほぼ、印象薄くなってるというか、
うん。
うん、あまりその、大きいメインの要素としてではなくて、ちょうどいいエッセンスとして用意されてて、それよりも自分たちが手番を、いつどのタイミングで何番に置くかっていうのは、ここを自分で決めれるようになったっていうのが、この拡張ルールの中で最も大事なところですよね。
ですね。
うん。
これで土俵に上がれないなんてことはない。
うん。
うん。で、そういったゲーム性から考えても、はい、拡張ルールが断然おすすめ。
はい。
うん。まあ、正直、この拡張ルールによって私はもう第3位までぐっと上がった感じですね。
うん。
まあ、骨太ゲームなので、そこである程度運が絡んでしまうよりは、ね、まあ、ディスタウファーのように、自分がどこでしゃがんで、どこで先陣切るかっていうのを選べた方が、よりゲーマーにとって面白いなと。
あれですか？
ん？
運命は自分の手で決める的な。
ん？どうしました？何、どうしたどうした
そういう。
何すか、そのワード。何、なんか、皆さんご存知みたいな言い方しましたけど。え、ハルさん知ってます？
あれですよね。
あれですよね。
あれですよ。
うん、
なんであれって。
いや、まあ、求めたらまあ、いろいろですよ。
いろいろって、適当なこと言ってんじゃねえ。何適当なこと言ってんだ。
適当じゃないですよ、
あ、でも自分の手で掴むという意味では、でね、確かにそうですね。
翻弄されてられるだけではない。
うん、今日めっちゃ噛みますね。はい。で、まあ、コンパクトながら、このゲームのメカニクスとしてのこのまとめ方。
はい、
うん、これはもうね、ゆるアートさん、さすがだなって思う部分と、そしてこのゲーム制作者にとってお手本となるなと。
うん。
とにかく教科書的な作品だなと思いました。
はい。
うん。ただ、あえてのネガティブな点、じゃあ言いましょう。
はい。
ね、いつものもみさんの、あえてなネガティブな点としては、まあ、さっきね、はるさんが言いましたけど、初プレイの人には、ちょっと少しその見通しが悪い、
うん、そうですね、
うん、
要素が多すぎて、
そうですね、まあ、要素が多くても見えるものってあるじゃないですか、見やすいものってあるんですけど、ちょっとこのゲームにおいては、まあ、若干最初は難しいかなと。勝ち筋をね、見つけるのに、なかなか時間がかかっちゃう。
そうですね。
うん。しかも、あ、なんとなく分かってきたっていう頃には、もう手番も消費してるんで、追いつけないんですよね。経験者がもう先に行っちゃうと。って意味では、ちょっと初めての人同士で遊んだりとか、まあ、経験者の人はちょっとね、これまでと違ったプレイングをしたりとかしてチャレンジしてみるっていうことで、バランス取った方がいいかなと思いますね。あと、こちらの拡張ルールはですね、
はい、
公式ホームページの方で、
はい、
実はダウンロードできるんですよ。
あらま。
はい。そしてコンポーネントなんかもね、まあ、自分で、まあ、簡単に印刷もできるでしょうし、コマなんかも別のゲームから持ってくればできるんで、
はい、
ぜひぜひ第一版だけ持っている方、拡張持っていない方はですね、まあ、公式サイト見ていただいて、
はい。
ちなみにその公式サイトにはですね、
はい、
戦略紹介も載ってますんで、
あらま。
すごいでしょ、ゆるアートさん。このカードをすればこういう風にするんでこうなりますみたいなこともそこに、まあ、結構わかりやすく書いてくれてるんで、そちらを見れば、
はい、
セオリーが見えてきますんで、はい、もうプレイしちゃった人もぜひ
ね。いや、でももみさんあれですね、
はい、
最初に大東計算の話をしたのはこういうことだったんですね。
どういうことですか？
え、拡張だけに、
うんうんうん
うん、お尻の拡張、
はい
はい、
はい、
綺麗につなげてきたなって。
どうしたんですか、チュパミさん。
え、
体調悪いんですか？
いやいや、もうストブルいいですよ。
嘘つけ。何言ってんねん。
え、頭回ってないですか？
頭回ってないだろ。回ってないですか？回ってないです。
めっちゃ反応に困りました、
しっかりして。ほんとびっくりしちゃって。
びっくりしました。
はるちゃんなんかね、ちょっと帰ろうかと思いました。
帰ろうと思ったのは、はい、おじさんがのうんこのくだりですね。
もううんこはいいよ。何回も言うんじゃねえよ。
さ すがナース、慣れてらっしゃる。
やめて、慣れてらっしゃるじゃねえ。何のことだよ。というように、
はい、
はい、素晴らしいゲーム、こちら、狼と7日間でした。は
い、面白いです。
はい、これ、春も頒布されるそうなので、はい、
まあ
はい、ぜひぜひ。
それはもう開幕競歩ですね。
はい。
はい、
では、続いて、第2位ですが、第2位はこちら。はい、
じゃん、マジョリティーパーティー。
イエス、イエーイ。はい、こちらマジョリティーパーティー、これね、これはさすがに3人遊ばれましたよね。
はい、
え、は
あれ、チパミさんやってない。
いや、私もうその時魂はいたんですけどね。
あー、マジョリティーパーティーはもうこれも本当、
いや、私あのね、
チパミさん大好きだと思うんですよ。
あれ好きだと、ルール聞いて、
ルール聞かれたんですか。
はい、ルールを聞いて、あの、ほうほう、これが一番だと思いました。
いい、あー、おい、この後一位紹介して、またそういうことを言うよね。
いや、だってもう、まあ好みですよ。
あー、チパミさん的にはこれ大好、しかもやってないのに。
やってないけども、ルール聞いただけで、あー、これ絶対面白いわって思いました。あと例題ですね、例題、
うん、うわー、何この人。
はい、
うわー、もうなんか知り、よく知りもしないのになんか、
ね、知ったかぶり
する、知ったかぶりする、さすがですね。遊んでもないくせに言ってんじゃねえよ。
っていうの大事でしょ、こういうね。ま
あ、
ね、
じゃあそのテンションを持って、じゃあ、はい、チパミさんにプレゼンする気持ちで言いますが、
はい、
そのタイトルが表す通りに、実は多数派を狙って遊ぶコミュニケーションゲーム、ね、マジョリティーパーティーって言ってるもんですから、もちろんマジョリティーですよね。
うん、
で、2位まで上げといてなんですけど、めっちゃくそ単純かつ簡単。
イエス。
もう
さっきのね、狼と7日間よりも、もうあれでさえまあ簡単だと思うんですけど、あれよりももっともっと簡単です、ルールは。
はい、
インストなんかね、1分もあれば終わります。
うん、うん、
うん、まあ自分の目の前にですね、皆さん、まあ、リスナーの方でね、よく知らない方想像してほしい、
はい、
自分の目の前にでっかいボタンがあります。押すボタンね、
はい、
うん、ポチッと押せるボタンっていうのがボンとあると、
はい、
うん、でそのボタンっていうのは押すことによってとある願いが叶うわけですよね。
まあ、
うん、なんかあれですね、世にも奇妙な物語とか、
はい、
あとまあ海外の映画なんかでもありそうなんですけど、
うん、
願いが叶うと、例えばボタンを押すと全ての異性に好かれるようになる。
まあ、
お
ー、しかし、
しかし、
全ての同性に嫌われる。
おっと、
そうなんです。まあ、こういったように、
はい、
その願いっていうのはメリットとデメリットっていうのが混在するんですね。
うん、
うん、そういったお題を、まあ、一人のプレイヤーが出して、それに対して、まあ、全員にもうすでに配ってあるイエスカード、ノーカード、
はい、
っていう風に、これをせーので出す。
うん、
うん、ね、私だったら押したいわね、それだったら、
はい、
もしくは、いや、俺だったらそんなの押さないよと、
うん、
それをカードで示すわけですよ。
うん、
でマジョリティ、要は多数派に入れてたら1点のチップがもらえます。
はい、
はい、1点チップもらえます。
うん、
うん、ところがマイノリティ、要は少数派ですよね、はい、少数派に入ってしまったら、はい、お題を出したプレイヤーに自分の一点が奪われてしまうよと。
うん、
ただこれだけです、もうほんとこれだけ。
うん、
うん、
簡単、
あれ、めちゃくちゃ簡単じゃないですか。
はい、
うん、
いや、この大量のカード何ですか。
お、この、あー、ちぱみさん、そうなんですよ。いいところに目がね、多分ね、このカード、ちょうどいい感じで、まるで打ち合わせしたかのような。このゲームには、このカード群、
はいはい、
これがですね、まあ、お題カードなんですが、
はい、
160問も用意されてるんですね。
160問、
そうです。これを、要は、一人のプレイヤーが見て、
はい、
でその中から選んで、
うん、
でこれを出題すると、
あ、
うん、
自分で考えるってわけでもないんです
ね。そうなんですよ、それももちろん可能で、
あ、ね、
自分で考えて、まあ、このメンバーだったらきっとこのお題がいいはずだと、
うんうん、
そういう風に自分で考えるっていうのも面白い。
あ、なるほど。
でこのお題カード自体も、
はいはい、
ね、このお題カード自体も非常にセンス光ってまして、
はいはいはい、
ね、まあ、例えば、
はい、
うん、なんだろうな、RPG の主人公となります、あなたは。
ほう、
もう冒険ができる。いいですよね、男の子憧れますよ。しかし、
しかし、
仲間は一人もできません。
おっと、なんで。
ね、ドラクエ1ですね。まあ、そういうようなお題が160問。
ああ、なるほど。これやったら、あの、大喜利が苦手な人とかでもできそうですね。
あ、そうですね。あ、いいこと言いますね。
まあ、付き合い とかでね、こういう大喜利ゲーム。
いや、大喜利ゲームじゃないですよ、これは。大喜利ゲームではないんですけど、その、ちばみさんが気づいたように、はい、実は大喜利的な側面も持ち合わせてはいる。まあ、みんなにとって、ね、悩むようなお題を考えるっていう意味での大喜利ですよね。
はい、
とにかくですね、このゲームはですね、盛り上がります。なんかあれですよね、グミさんね、
はい。
なんでこんなゲームこれまでなかったんだろうって不思議ですよね。
思いましたね。
うん、
はって思いました。
これまでにももうこんなのありそうなのに。
うん、確かに。
もしくはあったかもしれないですけど、うん、ね、まあこういった形で、まあ、手に届いて、
うん
うん、今になって私はこれはもうかなりセンセーショナルな印象で、まあ、遊んでるわけなんですけど、ちなみに作者のね、この密見会のライチさんなんですが、はいはい、あのボードゲーム川柳ありましたね、はい、
はい、
ボードゲーム川柳で大賞受賞された方なんですよ。
それはおセンスが光ってますね、
うん、そうですよ。私たちがあのホラボドの冒頭でなんかボードゲーム川柳言ったのに箸にも棒にも引っかからなかったあの、
そうですよ、
ボードゲーム川柳大賞ですよ。そうですよ、ね
え、
まあ、あれで大賞受賞者だからこそ、はい、なるほど納得ですよね。これだけのお題がね光ってるのも、
うん、
とはいえ、
はい、
ね、真の面白さは、はい、まあ、私個人的には自分で考える、自分でお題を提案するところですね。やっぱその時、例えばまあじゃあ女性が多いであれば、うん、はい、女性目線のお題を出した方が、はい、ね、どうしても多数派っていうのを考えやすいじゃないですか。そういう性別でもそうですし、ね、他にもですね、とある男性が言ったんですけど、
はい、
視力が 0.8 になります。けど10万円取られます。意味わかんないでしょ。すげえリアルだし、
うん、
でもその時のメンツはメガネかけまくってたんですよ。
あー、それは、は
い、そう、メガネかけてる人が多い中で果たしてそのお題は多数派なのかどうなのか、はい、そしてこのゲームまたいいのが全員が同じ答えになっちゃった場合、イエスとかノーって全員が同じになっちゃった場合はペナルティとしてね、出題した人以外が1点ずつもらえちゃうんですよ。
あ、
なので少なくとも1人は入るようにするお題を選ばなきゃいけない。
絶妙ですね。なるほど、代償がでかいようにするのか、
うん、
それとも得られるものが少ないようにするのか、
はい、
うん、
はい、というわけでここからね、はい、一体私たちがどんなお題を出したのかっていうのをね、は
い
はい、ちょっと例に挙げて、
はい、あ、聞きたい、聞きたいですよ、
はい、まあ、まず私が出したお題ですけど、
はいはい、
好みの異性を必ず落とせるようになります。
わ、
どんな人でも、もう芸能人でもいい、もう、あ、好きですって言ったら、あ、じゃあ私と結婚してくださいって言ってくれます。
あ、
けど今後一生ボードゲームは遊べません。
おっと、
つらいですね。まあでも人によっては即答でイエスですけどね。
確かに、
そうですね、
はい、続いて、
はい、
うん、空を飛べるようになるが足がなくなる。
つらい、退化しちゃった、退化しちゃった。
めちゃくちゃ気持ち悪いですね。足がなくなるですよ、
ね、ちっちゃくなっちゃう。
ちっちゃくなるって、あの本人に聞いたんですよ、その時にね、はい、足がなくなるってどういう見た目なんて聞いたら、もうぶつ切り、もう切れてるとこ丸見え、着地できないです。ペトペトってなりますから。
ペトペト。おー、それはちょっと、ね、押したんですかね、誰か。
いや、まあ押しましたよ。
押したんですか。あらら。
続いて、今後100年健康で何不自由なく暮らせるが、自分の部屋から出られなくなる。ちなみにこれ私が考えたんですけど、
はい、
あの一応、自分の部屋から出られなくなるって、あの、ご飯とかはって言われたんで、
はい、
あ、デリヘルは可能って言っときました。デリヘルは可能です。はい。
あ、一応じゃあ、
ってなったら、みんなほぼイエスにしましたけどね。
マジか。お家から出てない。
そうですね。もうね、
まあ、なんならデリヘル上とね、はい、あの、ボードゲームもできますね。
そう、できるし。何にも不自由ないんで、
はい、
はい。っていう感じで、まあ、大喜利ゲームに確かにね。
その人は、あの、代償でかい。
代償がね。
でかい。
あれですよ、あと、あの、なんだろう、この機会に、
はいはい、
ちょっとじゃあ、はい、リアルな悩みや質問をぶつけるっていうのも、これも一興ですよ。
あ、
例 例えばね、はい、まあ、自分の好きな人っていうのが一緒に遊んでるとしましょう。
はい、
でもまだ告白してない。
はい、
それと一緒に遊んでるときに、
はい、
今遊んでる人のメンバーの中と付き合うことができる。でも他の人と全て不仲になる。みたいな、そういうことを、ね、例えばお題で出して、果たして自分の好きな人は、それをボタンを押すのか押さないのか、そういうの見れます、
ね。ああ、それはまたリパーティーでの誘導尋問。
うん、
うーん
とか、もっとわかりやすいところで言ったら、まあ、意中の人と結ばれるけど、親とは決別する。ね、こういったちょっと自分の悩みを持ってたりとか、そういうのちょっとここで聞いてみて。
はいはい
はい。で、みんなが、ああ、どっちだろうっていうのをね、これもまた楽しめますよね。
あ、そうですね。
まあ、このゲーム終わった後、まあ、結構感想戦がひどいことになりそうですけど、その前に。なんでそれ聞いたのみたいなね。
でも感想戦もまた面白いんですよね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。
ね、
うん、どういう風に展開されます感想戦。
意外に真っ二つに分かれたり、うん、一人だけ違ったりっていうことが結構あるじゃないですか。
ありますね。
そういう時になんでそうなったのみたいな、
ね、
い
や、あ、結構はるちゃん一人で違ってましたよね。
いや、
なりがちだった。
ゆりさんもなってました
よ。そうですか。
でもはるちゃんの
結構分かれるんですね。
お題がね、面白かったんですよ、
ね、お題もね、チョイスも良かった、まあ、そういうのも含めて、
はい、
まあ、感想戦も含めてこのゲームの、まあ、まさにパーティーな部分なんですけど、個人的にですね、チュパミさんにはですね、このお題をですね、今度ね、やってほしいというか、はい、このゲームで遊ぶときに言ってほしいんですけど。
お、何ですか。
インストが尋常じゃなく達者になるが、
はい、
途中でフェードする。
それインストできてないじゃん。それインストできてなくないですか。するんじゃなくてさせられてるんですけどね。
いやいやいやいや、おのずと自分でなってますけど。
そうなんですよ。自信がなくなるとね、やっぱどうしてもね、ボリュームちっちゃくなっちゃいますよね。
というように、とにかく笑えて、
はい、
相手のことを知れる、
はいはい、
そしてメンバーを変えるたびに結果が変わって楽しい。
はい、
まあ、当分マストでゲーム会にね、私持っていくことになります。
あ、これは盛り上がると思います
よ。でもこれ本当に相手のことすごい知れますよね。これがすごい面白くて。
あ、
これがまさにアナログゲームのまたいいところで。お互いの性格が知れるってね、なかなかデジタルゲームではないところですから、それをマジョリティーパーティーではより強く感じれますからね。
じゃあいいこと言いますね。
ありがとうございます。でもいいことを言う私が今からあえてネガティブな、あえてネガティブなことを、まあ、言うならば、はい、っていうかない、あるのこれネガティブな部分。
いや、そこはなるくないですか。
まあ、あえて言うなら、そのお題を自分たちで考えるっていうのが主軸であれば、
はい、
まあ、確かにわざわざその買わなくても大丈夫かなっていうのは、まあ確かに。
いやいやいやいや、このアートを見ると、まあ、こうやりたくなるような見た目してますよね。
いいこと言いますね。その通り。そうなんですよ。
なんか海外の絵本みたい。
うん。このね、あのボックスアートもすごく可愛い。おしゃれだし、で、まあ、さっき言ったように、まあ、このお題だけでも見てるだけで楽しいっていうのももちろんあって、これがじゃあ何にして大事かって言ったら、他の人にプレゼンしやすいね。
そうです。
まあ、散々私これまでホラボドの中でも言ってきてますけど、いくら紙ペンゲームだからってみんなで紙ペンゲームしようって言っても、はい、まあいいかなってなっちゃうわけですよ。
つまりにくいですね。
でもこのボックス、これをもってしてこれやりたい人って聞いたら、そら、あれ何それちょっと気になるな、やってみたいってなるわけですよね。そういった意味でもこれはぜひ買って広げてほしい。
いや、これも免許合宿に持っていきたかったな。
いつの話だよ。
いやいや、2年前なんですけど、免許合宿の時にもやるものなくて、
はい、
まあ、私長野に行ってたんですけど、
はいはい、
2週間ほどね、でそこで仲良くなった友達、大学生の女の子が、
若い子ですよね。
そうなんです
よ。陰でパパって呼ばれてた。
呼ばれてねえよ。なんだろう、私も期待していったよ。
期待って何。
若作りです。なんかみんなでやることないから夜に集まって、で、まあ、話だけするのもあやしっつことで、毎日人生ゲームやってたんです。
うわー、まるで怖い話。
しかも人生ゲーム、そのね、 お金あるじゃないですか、あの紙のお金、はいはい、あれがもうなんか擦り切れんばかりにボロボロになってて、もうみんなもうやることないから、長野でやることないから、もうそれしか
長野失礼だ
それしかやってないって
、演者コピーに怒られるわ、
長野いいとこですけど、はい、まあ、外に出れる場所とかもね限られてるんでね、ローソンとマクドだけです
よ。いいよ長野の紹介は。
いや長野全体じゃない
ですか。まあ、でもこのゲームがもしあればね、はい、もうまあマストで毎日遊べたのに
って、そういうことですよね。めっちゃ盛り上がったじゃんね、これ。
初心者もね、
遊びやすい、遊びやすいですね。
しかもね、このね、おしゃれな部分としてね、このね、うん、まあ、ちょっとリスナーの方には見えないんで申し訳ないんですけど、イエスカードはね、ボタンを押してる絵面なんですよ、はい、イラストなんですけど、うんうん、ノーカードはね、よく見たらタバコをそのボタンにね、灰皿代わりにポンポンって捨ててるんですよ。
おしゃれですね。あらまあ。
これね、直接ライチさんに聞いたんですけど、興味がないということを示しているらしいんですね。これがまたオツですわ。
オツですね。
ボタンを押さないよっていうポーズじゃなくて、灰皿代わりにしちゃってる。
ねえ、ウィットに飛んでますね。
そう、本当に。だそういう点でもやっぱね、はい、いいね。
そうですね。
この本当に、ケンカイさんさすがです。
はい。でも一つ。
お、
あの注意点があるんですよ。
何ですか注意点？
何ですか？
こう皆さん、あの就活とかで、
はい、
就職試験で適性検査とか受けたことありますか？
ありますよ。
あれなんか質問にずっと答えてると、
はい、
つい本当に答えちゃって。
どういうこと？
これは心象が悪くなると思う問題でもついこうイエスにしてしまったりとか。
自分のイメージが
こうなんか催眠にかかったように、はい、質問に答え続けてると、はい、つい本当に答えてしまうみたいな。
それはですね、それはですね、はるちゃん、
はい、
あなたが単純なだけです。
いや、これもちょっとその感じがありますよ。
どういうこと？
いや、どういうこと？答えていいじゃん。
いや、
たまになんか、ね、一応素直に答える前提ですよ。
たまにすごいなんかこれは本当に答えたらまずいんじゃないかっていう質問も混ざってるんですよ。
人を殺せるようになるが的な。
いや、なんか何でしたっけ、
うん、いいよ、もう探すんだ。今大量のカードが160問から今探そうとしてるけど無理だから。
いや、なんか自分は幸せになるけど隣の人は不幸になるみたいな。
それを本気で答えちゃいけないとかっていうことは本気の答え。
いやいや、そんな考えてないですよ。
ただ
いや、むしろ誰も質問を出さなかった。
これは前提として確かにマジョリティを取るんで、はい、そのメンバーに合わせてイエスかノーか考えるっていうのもできるんですけど、うんうんうん、素直に自分の考えでやるべきゲームなんで。
そうですね、
場に流されないで、
うん、
あなた自身でいて。
いや、でもここはちょっとこれはまずいんじゃないか。
ダメだ、
これ
まずいよ。
いや、あとなんか
絶対場の空気が悪くなるっていう。
そんな質問ねえよ。
なんか右の人は幸せになるけど左の人は不幸になる。
あ、ただ右隣の人は幸せになる、しかし左隣の人が少し不幸になる。
今言った通りですね。ちょまみさんが今ドヤって言いましたけど。
ドヤ言ってませんけど。
はい、
はい、
なるほどね。
ちょっとあの注意点ですね。
確かに、あ、それ本気で答えちゃうと。
じゃあ、あれはどうですか。自分の好きな人は助かるが、他の人類すべて死滅する。
はい。
ね、困るでしょ。
はい。
うん。あ、ちなみにどっちですか。オス、オサない、ハルさんはどうですか。
オサないですよ。
あ、オサないの。
うん。
あ、でも、自分の好きな人死にますよ。
そうですね。
ドライ。
そうですね。
トマトは。
いや、でも一人で生き残っても困りますよね。
いや、二人だけで生き残れるからね。
二人だけで。
あ、今揺らいだ、揺らいだ。すごい揺らいだ。
これはあれですね。ハルちゃんの本当に好きな人が見つかってないっていうのが原因ですね。お疲れっす。
はい。
はい。
どうですか。
はい、というわけで。はい、というわけで。このゲーム、はい、ゲームマーケット春にてまた頒布されるそうなので、もうリスナーの方はぜひ買っていただきたい。
いや、これはもう、これはもう買って損なしですね。
はい、ゲーマーだろうが、ライトゲーム、ライト層だろうがっていうですね。はい、というわけで続いて、まあ、とうとう来ました第1位なんですが、
はい、
第1位ね、ここまでね2つしか紹介してないから、まあすごくスムーズで、ね、よくよく考えたら秋大変だったな。
そうね。しかも第2位のねマジョリティパーティー、はい、あれだけ押しましたからね、
はい、
それを超えての
第1位、超えての第1位はこちら、
アンニュビスの仮面。
はい、ということで、アニュビスの仮面、うん、アニュビスの仮面というとね、サークルと言いますか、うん、 まあ、企業ですけど、
はいはい、
まあ、販売元はギフトインダストリーですね、
はい、
以前にアラビアの壺とかダッタカモ文明の謎で有名なボードゲーム制作会社、
うん、あ、常に新しいことに挑戦しているような、
そうで、そこの社長が浜田くんという方なんですけど、はい、浜田くんは私の昔からの知り合いなんで、
うん、
はい、だからまあインタビュー取る時なんかもね親しげに話してるんですが、うん、その浜田くんが満を持して販売されました今回のこのアニュビスの仮面、
はい、
これはですね、もう面白いとか面白くないとかじゃない、
びっくりした、
うん、そんな単純な言葉で表現する、まあでも分かります、その通りです、エポックメイキングなんですよ、うん、あれエポックメイキングは分かってないの？
エポックメイキングとは、
エポックメイキングというのは革新的な、はい、まあ、ものである存在であるということですよね。時代において周りを塗り替えるほどの、ね、力を持った存在、それが今回のこのエポックメイキングである、はい、アニュビスの仮面と、
はいはい、びっくりした、
何回言うのよ何回もですね、まあ、そう、でもその通りなんですが、
はい、
うん、まあ、このね、まあ、そのアニュビスの仮面、うん、まあ、だいぶ前からですね、
はい、
まあ、宣伝されてましたよ。
あ、はい、そうなんですね。
うん、あのテレビなんかでもたびたび報道されて、あれですよ、サマーズが、
はい、
サマーズってわかります？
サマーズ、
はい、あの番、サマーズがやられてる番組でその浜田君の会社に直接行ってアニビスの仮面をやるっていうのが、とかいろんなメディアで紹介されまして、
は
い、このゲーム、はい、
うん、
まあ、ちょっとインストすると、
はい、
うん、まあ、実際にちょっとね物をお見せすると、
はい、
これこのアニュビスの仮面の形をしたこの仮面と、
はい、
あと、あとタイル、大量のタイルですね、
うんうんうんうん、
タイルっていうのがこの、
うんうん、
このダンジョンの中を
パズルみたいな、
はい、パズルみたいにね、まあ、カルカソンヌとかああいう形でこう組み合わせてダンジョンを作る、
うん、
こういったタイルがいくつか入ってまして、
はい、
さらにね、いろんなチップも入ってるんですけど、これはアイテムとかね、
はい、
そういったものを表すチップなんですが、
はい、
まあ、これらを使ってね、マップを作っていく協力ゲームなんですよ、
うん、
協力ゲーム、
プレイヤーは遺跡探検チームの一員となって、
うん、
とあるピラミッドの調査に挑みます、
はい、
うん、ところが、
うん、
なんとそのピラミッドの入り口は犬一匹しか入れないほど小さい、
はい、
あら、こうなったらすでに遺跡から発見された遺物であるこのアニュビスの仮面、これが何でも見通すという伝説の仮面なんですけど、
はい、
このアニュビスの仮面をつけてこの犬ね、登場する犬をゴールまで、要は財宝眠るゴールまでたどり着かせるぞいと、そんなフレーバーなんですね、うん、でメカニクスで言うと、まあ、仮面役プレイヤー1人がピラミッドの中を見ることができるので、それを他のプレイヤーに声とかあとジェスチャーを使って説明します、
うん、
で他のプレイヤーはその情報をもとに手元のマップタイルっていうのを組み合わせて、
はい、
行って、見事地図を完成させることができるか、
うん、
そして時計回りでその仮面役が回ってくるので、うん、それぞれの情報を合わせて最後にそのダンジョン全てっていうのを完成させますよと、
あー、なるほど、
で答え通りになっていれば勝ち、要は全員で勝者ですよね、
はい、
はい、で次のレベルに挑戦するという形のゲームです、まあ、ここまで聞くと、まあ、なんか、まあ、ぶっちゃけ他のゲームでもありそう、ね、地図作っていくだけじゃないですか、
うん、
だってシンプルじゃないですか、
はい、
うん、ところがこのゲームの根幹となるもの、それははるちゃん何ですか？
携帯
携帯
アプリ、
まあ、携帯アプリはるちゃん聞いたのが間違いですね、はい、このゲームの根幹となるもの、それはですね VR です。
VR
なんじゃその感じ、
説明しよう VR とは。
お、まあ、最近ね VR って何かと話題じゃないですか、
はい、
ね、近いところで言うとプレイステーション VR、まあ、デジタルですよね、
VR、
うん、でその VR、まあ、そのこのアニュビス、
はい、
ね、ことアニュビスにおいてはその自前のね、
うん、
それさっき
は
るちゃんが言ったように iPhone、
はい、
携帯電話ですよね、
うん、
と付属の箱スコを使って遊びます。 まあ、このハコスコっていうのはですね、
はい、
ね、何かわかります？まあ、実はボックスにも書いてあるんですね。
うん、
ほらここ右下にハコスコって書いてあるでしょ。
あ、かわいい。
はい。このハコスコ、これはですね、おそらくまあ特許も取ってあると思うんですけど、
はい、
まあ、理化学研究所の脳科学総合研究センターの藤井氏が制作した画期的 VR デバイスなんですね。
へ
え。
まあ、わかりやすく言うと、
はい、
ダンボール製の簡易 VR デバイスですわ。
へえ。
はい。
ね。まず、じゃあ私のこの iPhone っていうのをセットします。
iPhone っていうのを。
はい、この私の今、こっ、
はい。めっちゃカバー取り付けたじゃん。
そう、これ、大体の人間がカバー取り付けてるから、まずカバーを取り外してからのあれなんですけど、それをですね、このハコスコにセットします。
はい、はい、はい。
で、ハコスコの中には、実は小型のプラスチックレンズっていうのがついていて、ね、この iPhone の画面っていうのを大きく見えるようにしているんですね。
うん、
で iPhone って実は中にジャイロのセンサーが入ってるんですよ。ジャイロセンサー、
ジャイロ、
ジャイロ。
ジャイロ
でその機能を使って、まあ、ヘッドトラッキングと同じような感じで頭の動きと画面が連動する仕組みなんですね。
すごい。
っていうのが、まあ、いわゆる VR、うん、バーチャルリアリティなんですね。
うわー、
バーチャルリアリティ、
まあ、おじして、
はい、そういうことです。
未来来た、
はい、要は頭が動くのに画面が連動するということは、本人はね、はい、右を向けば画面の中の世界も右側を向く、
うん、
左を向けば画面の中の世界も左を向くということなんですよ。
うん、あーあー、そうか。なんか呼ばれて振り返ったらそこにその人がいるみたいな。
まあ、うん、あれですね、仕組み的に言うと、ゲーム内カメラですね。要は視点。
なるほど、うん。
といった感じ。こういった風に、はい、そのバーチャルリアリティの世界に中に入って、
はい、
ね、地図を完成させる。もう一度インストの話に戻りますが、
はい、
プレイヤーはアニュビスの仮面、はい、iPhone のついたアニュビスの仮面っていうのをつけます。はい、ガシャン。
ガシャン。
はい。そうすると、他の人一切見えません、
はい、
ね、もう目に完全にフィットするような画面なんで、はい、他の人一切見えずに iPhone の画面だけが大きく見える状態になります。
かなりの密着感ですよ。
そしてその中で実はポリゴンで、ね、表現されたこのピラミッドの中のダンジョンっていうのが展開されるわけですよ。でも仮面をつけてるのはもちろん一人なので本人しか見えてない、
うん、
でこれを60秒以内に自分が見えている景色というのを他のプレイヤーに声、そしてジェスチャーで伝えなくてはいけないですね。
あ、ジェスチャーも OK なんですね。
そうです。なんで、あ、今目の前にコンドルの掛け軸があるとか、像があるとか、うん、花が落ちてるとか、うんうん、そういったことを言う。さらに、男女の形状は L 字になってて、うん、左に曲がる L の字になってるとか、じゃあ後ろはとか、そういうのを60秒で言わなきゃいけない。
あー、結構ご視聴力試されますね。
とにかく焦ります。この焦りっぷりったらもうね、グミさんのそれたるや。
意外でしたね。
ね、ほら、
心配だったから
したよ。
ね、グミさんってね、落ち着いた雰囲気あるじゃないですか。もちろんナースですし、ね、
はい、
だってナースが焦ってたらやばいでしょ。
それはやばいですね。
で、グミさんの番になって、じゃあ行きますっつって、ガシャってつけたら、もうくっそ下手くそ。
初めてだ
ったから。伝わらない。びっくりしちゃって。
初めてだったから。どういう感じ
ですか。いや、初めてって、もう一周回ってきて、もう一回やった時もくっそっとでした。
え、どんな感じですか。
なんかね、
ね、目の前にね、目の前に、あ、これなんだろう、ね、ちょっと待って、あ、今ね、足元の方に、なんだろう、これなんかあるな、うん。
で、最後に、
あらー、まあ、
って言ったんですよ。いや、この仮面をつけてない側も、どうなってるの、男女の形どうなってるのってね、聞くんですよ。
そうですよね。
聞くんですよ。ちなみに、仮面つけてる人は仮面は外しちゃいけないんで、60秒間、
はいはいはいはい。
つけたままで説明するんですけど、そのグミさんに対して、どうなってるの、形状教えてって言ってるのに、
T の字になっててね、あ、なんか、あ、まあって。違うんですよ。もうそれ外してたら、前の段階で言ってたもみさんと、ここは同じ道だな、だから、あ、じゃあ見てないとこの道見なきゃって思って、横向いたら、まさかの超大事そうな道が見えて、あら、まあ。
で、60秒終わりです。
リアクションだけの60秒。
どんだけイライラしたか。ねえ、はるちゃんね、あれは辛かったですよね。 で地図をね、地図だから適当に作るじゃないですか、はい、でじゃあグミ、そうグミさんが仮面外して、で仮面外してで間違ってるところには間違ってるよチップを置けるんですけど、はいはいはい、もう間違ってるよチップだらけ
最終的にチップなくなりましたから、
そう全然違ったのひどいよ本当に。まあでもまあ分からないでもないのは、うん、本人はもうそのバーチャルリアリティの世界に入ってるんで、
はいはいはい、
他の人が見えてないっていうのはもちろん分かってるんだけど、
はい、
もう自分には目で入ってきてる情報だから、うん、どう口で言っていいのか、
うん、
そしてみんなにはどこまで伝わってるのかっていうのは分かんないわけですよ、うん、
いや面白いですね、
うん、いやだからさ、もちろん分かるんですけど、そこをなんとか頑張るのがナースでしょ、
はい、だってね、しかもあれでしょ、みんながすごいで詰め寄るから余計にグミさんも焦った
いや聞いてなかった、
全然聞いてない、聞いてたよ聞いてたよ
だってね、手術中にね、はい、例えばグミメスってね、はい、手出してね、はい、あらまあって言ってたらお相手なくなりますよ死んじゃいますよそこはでも見事に当てのけるわけでしょ、あなたは仕事は
やっぱね、オンとオフの切り替えがねすごいグミさん激しい方だから
だってほらナースコールとかどうされましたって聞いてね、具体的にね症状を聞いて判断したりもするわけじゃないですか、はい、もうそういう状況と一緒ですよ、みんながどんだけ困ったか
ナースコールで、うん、あらまあ
そうね、
大変だね共感してくれるな、
ダメだね
聞き上手
といったように、はいはいはい、まあ、バーチャルリアリティっていうのを見れるんですけど、
はい、
もう正直に言いますよ、はい、もう正直に、はい、正直に言うとこのゲームの評価はもうここのみここのみと言っていい、もう VR 体験がとにかく画期的、
うん、
ボードゲームで VR ですよ、
はい、
もうそれだけで新鮮かつ楽しいじゃないですか、
うん、そうですね、
実際どうでした、
すごい楽しかったです、
でしょ、こんなこと味わったことないでしょ、うん、生きてきて、その新鮮な体験をこの安価なボードゲームで体験できる、
うん、
実はね4000円ちょいなんです
よ、へ
で体験できて、うん、ね、そんな嬉しいことは、もちろん携帯電話必要ですよ、
うんうん、
ね、iPhone とかもう対応機種持ってなかったらもちろん遊べないんですけど、
うん
うん、というところで言うとネガティブな点っていうのはやっぱりいくつかあって、うん、まあ、今言ったように、まあ、対応機種を持ってないと遊べない、
うんうんうん、まあ、まあでも誰かは持ってるでしょ、
誰かは持ってるでしょ、
ね、うん、まあ、ガラケーの方も、ね、結構いらっしゃいますけど、ね、
このゲーム7人までできるって書いてあるんで、7人もいたら誰かは持ってる、
誰かは持ってるね、
うんうん、と、あとさらにネガティブな部分で言うと、コンポーネントの耐久度が弱い、はい、
あ、そうですか、なんかすごい綺麗に、
これがね、すぐにですね仮面がバコバコ外れちゃう、
あ、そうなんですね、
そうなんですよ、でこれなんでか輪ゴムもね、
はい、
中に入ってて、輪ゴムでこう止めてないと、はい、この段ボール状の仮面が崩れちゃうから、
あれでもモービーさん、あの工作ちょっと下手くそなんじゃないですか、
いやこれはですね、もう多方面から言われていることで、
あ、そうなんです
ね、うん、実際耐久度弱いのはこのタイル自体もちょっとね剥がれやすいんですね、
あ、そうなんですね、でもおしゃれな、かわいいな、
すごい綺麗、
このタイル、まあ組み合わせたり外したりもちろん頻繁にするじゃないですか、
はいはいはい、
でもこの印刷部分がちょっと剥がれやすいんですよ、
あ、まあジグソーパズル的なものの宿命ですよね、
うん、っていうところもちょっと辛いかなと、
うん、
でその点で言うと一応フォローすると今、うん、あの改良中らしいです、まあ、さすがの浜田くんなんですけど、そういった声が上がったらもうすぐに対応するっていうのは彼の、はい、もう実行力のなせる技なんですけど、
でもこういうのを使ったらね、もうほんまいろんなゲームできますよ、
でこの仮面もね、実はこれ私が組み立てたんですけど、組み立てるのも結構大変なんですよ、まあ、30分ぐらいかかるんですけど、まあ、これそもそもこの構造を考えるのめっちゃ大変だと思うんですよ、
そうですね、
デザインとして、なのにさらにね、こっから強度を増すためにまた考え直すって言ってるその浜田君のね、器の広さね、
素晴らしい、
あと無鉄砲さね頑張るなと思いますが、
あ、この構造とかも作ってはるんですね、
そうです、もちろん、
はい、すごい、
それあれですよね、メガネを捨てても全然いけるのがすごいですよ
なるほどね、でっかいメガネつけてても、あ、でもどうかな、最近の流行りの超スーパーでっかいメガネはさすがに無理かもしれないね、ありますよ、ね、
そんなパーティービーボー来ます、
うん、来るかもしれない、ね、2016って書いたね 来ないと思いますが、うん、さらにですね、まあ、ちょっとネガティブな部分多くて申し訳ないんですけど、まあ、伝えておかなくてはいけないのは、はい、大声になりがち。
確かにね
大声になりがちなんで、はい、他の例えば誰かのゲーム会に行って、うん、じゃあね、隅っこで遊びますって言ってもかそう多分他のプレイヤー他の卓に睨まれることにはなるかなと、うん、逆に言えばやかましいところではまず遊べないですね、
聞き取れないとゲームにならないですからね。
なんでちょっとそこは、うん、なかなかあの自宅で遊ぶときにやってほしいかなと。でさらに、うん、一番の問題、
はい、
一番の問題はこれも致命的ですけど、
はい、
このゲームいつか遊べなくなってしまうんですよ。
ん、
必ずサポート期限です。わかります、はるちゃん。例えばアプリあるじゃないですか、
はい、
はるちゃんが使っているね携帯、いろんなアプリ入ってますよね、はい、あれらってねずっと使えてるとはるちゃん自身は思ってるかもしれませんけど、
うん、
なんかアップデート入りますよね。
あれ
アップデートが万が一なかったら、うん、そのアプリはいつか使えなくなるんですよ、うん、要は OS が更新されたり、うん、iPhone 自体ね、
はい、
もう中の仕組みが変わっちゃった場合、
うん、
プログラムが変わっちゃった場合にちゃんとサポートしてアプリの方も更新してくれてるからこそ、うん、いろんなアプリって使えてるんですね。
あ、なるほどなるほど。
そのサポートが切れてしまったら、うん、いつかはこのゲーム遊べなくなる、
うん、
っていうところが一番のねネックになってくるところですよね。
うん、
とまあいろいろと今言いましたが、うん、まあ、これだけ言っちゃって、
はい、
でね、じゃあちゃおちゃおって言ったらそれはあまりにも失礼だし、うん、それは申し訳ないから、
うん、
私ねそれら含めて気になる部分を直接浜田君に聞いてきました。
はい、
はい、聞いてきました。じゃあまず1個目、
はい、
コンポーネントの強度に関して、
はい、
うん、これはさっきも言ったように、まあ、今強度上げるべく、うんうん、もう構造自体見直しているんで、ここはもう安心してほしいと、
うんうん、
次以降のはより強さ増していますし、
はい、
まあ、実際その壊れやすいといってももうぶっちゃけね、うん、今私が持ってるやつもボンドでくっつけりゃ壊れないわけですから、仮面も、
うん、
ですしタイルの方もねそんな雑に扱わなければ、
うん、
そんなすぐに何でもかんでも壊れるわけじゃないんで、うん、そこは注意すれば問題ない。
はい、
うん、続いてアプリのサポートはどこまでやっていきますか。
ああ、これですね、
はい、に関してはアプリのアップデートは今のこのギフトインダストリーという会社が存続している限り行っていきますよと。
お
ー、こう約束してくれましたね、
うん、
でちなみに言うとユニティ、まあ、ユニティってねちょっと、はいはい、馴染みのない方もいらっしゃるかもしれないんですが、うん、まあ、ゲームエンジンですよね、うん、そのユニティを使っていることと、カメラなどのデバイス依存の機能にアクセスをしていないんで、そのアップデート自体っていうのは実はその比較的簡単、
うん、
そう
ですね、そういう風にもう先んじてもう組んであるんですね、
はい、らしいです、
うん、まあ言い換えれば難しい部分、はい、iPhone とかそういったものの難しい部分にはアクセスしてないんで、はい、そういったところは更新されても特に影響はないように作ってあるよっていうことです。はい、そして対応機種の拡大っていうのは予定してますかと、
はい、
うん、ここも大事ですよね。
うん、
今対応機種、まあ、あの実は私の持っている携帯じゃ遊べないって人も実は何人かいらっしゃるみたいで、
うん、
まあ、そういった対応機種の拡大というと、順次していきますと、うん、なのでここからさらに広げていきますね。Android の端末はすごく数が多いんで、まあ、全て動作の確認を取るっていうのは、まあ、時間がとてもかかっちゃうけど、うん、できる限りギフトインダストリーでサポートしていくということだそうですね。で、さらに、今後、VR 商品ね、出していきたいと思いますか、うん、まあ、これさっき、チュパミさんが言ったように、うん、このね、機能を使えばいろんなゲーム作れますねって言ってましたけど、うん、その通りで、ギフトインダストリー的にも、まだまだ試したいネタはたくさんあるらしいです。
う
ん、例えば AR ですよね。
はい、
うん、これはオーグメンテッドリアリティなんですけど、
うん、
まあ、こういったいわゆる拡張現実っていうのにも興味があるそうです。
うん、あー、AR もいいですよね。感度としては
。AR わかります？
わかんないです。
よくわかんないです。
あー、AR。じゃあチパミさん AR 言ってあげてください。
AR は、うん、現世界にあるものを座標として、はい、でそこにも 3D のモデルを出したりすることができる。
おー、意外としっかりしてた。フェードで消せなかったですね。
いやいやいや、私仕事やってますから。
メガネクイってね。
でも、はい、あのあれができたらね、まあ、ちょっとカードとかと親和性高いんじゃないですか。
うん、あ、ま、でもちょっと待って、はるちゃんとくみさんはまだついてこれてないんで。
でもなんかあの
言いますと、はいはい、例えばさっき言ったように VR っていうのは、うん、ね、例えるなら 仮想の部屋にいて、はい、仮想のベッドに寝ている仮想の猫を見る、
はい、
これが VR ですよね、
はいはいはい、
うん、仮想空間に入っていくわけですから、はいはい、そういった五感情報をユーザーに提示するのに対して、はい、AR っていうのは拡張現実ですね、要は実際にいる現実の部屋の現実のベッドの上に仮想の猫を置くという機能です、ね、まあ、そういった情報提示ですね、
はいはいはい、仮想の猫も置けるし仮想の美少年も置けると
まあ iPhone とかのアプリでも実はあったりするんですよね。
そうなんですね。
カメラを通して、はい、まあ、こう例えばね、ベッドの上を映しますってなったら、はい、全然いないのに、ね、はい、ベッドの上にそのベッドの座標、はい、ね、その立体というのを計算して、はい、そこに、男の人が立ってるっていうのを。
怖い、イケメン。
イケメンじゃないです。
あ、じゃ
あ、イケメンじゃなかった。
で、デブでよだれたらしいです。
いらない、怖い。
よだれたら
しい。っていうのを、この iPhone と、例えばね、iPhone を通して見ることができる。こういったものを、オーグメンテッドリアリティ、AR っていうですね。
おー、
うん、そういうものっていうのにも興味があるそうなんで、はい、またそういったボードゲームが出たらね。
ねえ、そうですよね。
うん。はい。で、ちなみにこちらのアニビスの仮面はまだ発売してません。
あれ？
そうです。
あ、そうだった。
ゲームマーケット先行販売だったんで、正式な発売日で言うとお店に並ぶのは4月2日になるそうです。
はい、
で、すぐに買えるのは直販サイトですね。はい、アニビス .com なんですけど、
うんうんうん、
そちらね、まあ、リンク貼っておきますので、ぜひぜひ見ていただければいいかなと思うんですが、うん、まあ、ゲームマーケット春に向けて、さらに増刷するっていうことももう言われてるんで、うん、これは
ゲームマーケット春が楽しみだ。
うん、
うん、
これもう本当に、ね、ぜひ買っていただきたいですよね、
うんうん、まあ、この体験だけでもね、
はい、
うん
うん、というわけで、まあ、いろいろ語ってきました、
うん、はい
はい、このアニビスの仮面、うん、まあ、ちょっとリスナーからしたらネクな部分多かった印象あるかもしれないんですけど、これはあえて言ってね、多めに言っているのはその新しい新体験なんで、それに対しての事前のこの情報がないとどういったものかわからないじゃないですか、
うん、
ね、VR って言われたからってちょっとわかんないっていう人もいるんで、うん、そういったところも含めてちゃんと事細かにこの商品の、説明っていうのをネックの部分も含めて言って、
うん、
その辺を聞いた上でぜひ買ってほしい、
うん、
そう願っていますんで、うん、はい、ぜひね、ご了承いただいてくれればなと思います、
うん、
はい、
うん、
では点数をつけますか、
はい、
はい、じゃあね、いつものこの指標、はい、じゃあはるちゃん何ですか今回の指標。
え、指標、
うん、
指標
100点の指標。
あ、わざわざ指標、じゃあ今日はるちゃんさんがバグっちゃいましたよ
どうしましょう。
はるちゃんさんの好きなものを、
じゃあ布団。
布団
布団で二度寝
は？
え？やっぱり春先ですからね。
え、ちょっと待って、布団が100点じゃなくて布団で二度寝をする行為を100点。
あ、気持ちいいですけどね、
ま
あ、
そうね、すごいな、
春は眠いですからね、
よく思いついた
ね、いや、感じ覚えませんね。
あ、じゃあ、はい、今回のアニビスの仮面を、じゃあ布団の二度寝を100点としていて、はい、何点か、
醍醐味ですよ。
はい、じゃあ、はるちゃん何点ですか。
布団で二度寝が100点、アニビスの仮面を布団で二度寝するのをやめてやるかやらないかですよね。
いや、そう、やる前提でやってやらないってなったら点数もクソもないから、やるの前提で。
アニビスの仮面が目の前にあったら起きる。
うん、じゃねえよ、点数だよ。はるちゃんは本当に癒し系ですね。
105。
ちょ
っとだけ上回った。ちょっとだけ。
気づかった。
頑張って起きる。
頑張って。
半分出ながらちょっと参加しますよね。
はい、じゃあグミさんは。
私は布団で二度寝も超好きですけど、250点かな。
わー、よっぽど楽し
みたいな。
まあそうですね、きっちりしてますからね、グミさんはね、二度寝なんかしないですよ。ちなみに私はですね、はい、まあ私めっちゃ朝弱いんですよ。もうとにかく弱い、夜めっちゃ強いんですけど。でもことボードゲームをやる日なんかもう朝本当に4時間とか3時間でもすぐバチン起きますから、それで考えればアニビスの仮面はそうですね、 90。リアルに。うん、いやでもリアルに90点かな。そうですね。あんまり高めも良くないかなと思いますが、はい。というわけで、ちょっとまあ、チュパミさんはね、遊んでないので、はい、まあ、この3人でじゃあ、総合点というか、ね、はい、最終的な、はい、はい、点数として、何点にするかですが、
はい、
まあ、そうですね。130点ぐらいかな。
そうですね。
はい。
二度寝をやめて、
アニビスを
するする。
そして、寝る。
なるほど。
やっぱり寝る。
そして寝る。はい。というわけで、アニビスの仮面は130点になりました。はい、ということで。
はい。
はい。はい、まあ、このゲームはね、もうボードゲーマーは必ず一度は遊んでほしい。
そうですね。で、ここになんかもしかしたらチャンスがあるかもしれないっていうのもありますよね。
チャンスって。
これを使って、こういうことが提案したいみたいな話も。
うん、そう、ゲームルールをギフトインダストリーに送るってことですか？
そうですね。
まあ、そういうのはあるかもしれないですけど、まあ、違う意味で、例えば、じゃあ、うちのサークルも VR 作りたいななんて思って、たら、まあ、それは到底無理でしょうね。これだけコストかかるゲームないですよ。わかります。これ、まあ、むしろ私4000円でよく出したなって思いますけど、だってまずこのモデル作るね、仕組みプログラム打つ、ね、全てにおいて、しかもこれ16ダンジョンも入ってますから、それら全てにおいてね、コストめちゃくちゃかかって開発費、人件費。
ね、そうですね、自分で作るってならないと。
しかも会社の外の人に監修とかも頼んで、グラフィックやってる、これもね、松尾流星っていう方がね、グラフィックの監修してるんですけど、その松尾くんも、私の友人です。いやー、しかもあれですよ、見た中のモデルの見た目も、どんどん質上がってますからね、クオリティ上げてきてますから。
リアルです
よ。リアルですよね。なんか水がなんか滴ってるような表現とかもあったりね。
そういったものをこうコストかけてやって、これが他のサークルさんに真似できるか無理ですよ。まず開発するための環境がない。
そうですね。すごいですね。こういうゲーム開発を経験されてる方やったら、まあ、想像はつくかもしれないですけど、大変ですよね、これは。
そうですね。浜田くんってあれらしいですからね、テレビゲーム作ってたらしいんで、そういったところのやっぱ培われてるんだと思うんですけど、それにしてもよくチャレンジしたなと。しかもあれ、これ世界初ですからね。世界初の VR ボードゲームなんで。で、今後の運営管理も考えたら、ね、毎月どれだけコストかけてやっていくのか。だからね、本当心から応援してますよね。そういった意味でも、やっぱリスナーの方にぜひ買ってもらいたいなって思います、これは。こういったチャレンジするっていうところを、まあ、バックアップする ね、まあ、お金的な話で申し訳ないけど、買うことで、次また新しい VR、ね、AR っていうものをまたギフトインダストリーが出してくれるっていうのを期待するっていうのは大事ですし、で、サポートしていくっていうのももちろんやっぱりお金あってこそできることですから、会社がなくなってしまったらもうもちろん無理ですけど、まあ、その前に iPhone がなくなるという可能性もありますけどね。この世からね。まあ、そういうことなんで、まあ、ぜひぜひ買っていただいて、まず遊んでみてほしいですね。はい。というわけで、まあ、ここまで説明してきましたが、実はですね、ちょっと話題賞というのを、
話題賞、
はい、話題賞っていうのをね、ちょっとね、ここで紹介しておきたいなということで、
はい、
まあ、以前の秋なんかもね、話題賞としてナショナルエコノミーを上げたじゃないですか。遊んでないし、買ってないけど、すごい話題だったねって、こういうのをちょっとリスナーにもお伝えしたいんで、なんでお伝えしたいかってじゃあ説明すると、まあ、予約殺到しましたと、で当日も瞬殺でした、一瞬でなくなっちゃう、売り切れた、なんて作品ゴロゴロありますよ、ゲームマーケット、ところがあれ、その後ツイッターで全然名前とか評判とか見かけないじゃん、こういうことね、よくありがち。でその点で言うと、はい、今回の、話題賞としてはこちら、よいしょ、 タイムストーリーズ。
タイムストーリーズ。
はい、これ言いましたよね、私がね。あの、うんこ漏らしながら、赤ペン
シル。そういうのなんかちょっと、この綺麗なパッケージが、怪我されるわ。
怪我されるわ。
これはですね、あの、ボードゲームギークで 8.26 という高得点を叩き出しまして、
はい、
これまだね、実は私も含めて遊べてないんですけど、
はい、
プレイヤーはタイムパトロールとなって、ね、うんはい、時空間に歪みを発生させている現況の時代へと、ね、タイムワープをして、
はい、
で事件を未然に防ぐために謎を解明していくというはるちゃんが好きそうなゲーム。
タイムスリップ。
タイムスリップ。
燃えとる燃えとる。
はい、協力ゲームです。
おー、
でこのタイムワープすると言っても、はい、ね、うん、肉体は飛べないらしいんですよ。その時代に飛べないらしくて、はいはい、その当時の人間に乗り移って行動するんです。だからその人間自身がどんな人間かってことによって、うん、また行えることも変わってくる。
あー、
しかも舞台はですね、
はい、
いいですよ、1921年の精神病院。そこに、ここにタイムワープですよ。ね、設定だけで熱いでしょ。
そうですね、
うん、100年前の。
しかもまあその乗り移れる、これ容器ってね、このゲームの中では呼ばれてるんですけど、その人間容器はあの例えばコカイン中毒者とかそういうのがいるんですよ、精神病院だから。そのコカイン中毒者の中に乗り移って事件を未然に防ぐ。
ママナナ
ナイ、なんで精神病院
ね、ママナナナイ、ママナナナイ、
恋愛依存症とかね、そういった人間がいて、もうそれぞれの能力がいろいろ設定されてるんですが、
メンタルもずっと、
はい、ちょっとねこれまでにない、まあ、斬新な感じなんですけど、でボックスアートもすごくシャープ、
ねえ、めっちゃめっちゃシャープですよね。
おしゃれ。
もう白の基調色に ね、あのタイムワープするための装置だけが印刷されて、すごくかっこよくておしゃれなこのデザインね、うんうんうん、ちょっとダイソンの新しい掃除機かなみたいな、なんですが、
シンプルに、
それもそのはず、このねゲームデザイナーはなんとですね、マニュエル・ローゼーさん、はい、ちょっと読み方は分かんないですけど、はい、このローゼーさんはですね、はい、なんと UBI ソフトの方なんですよ。UBI ソフト。
UBI ソフトですか？
そうですよ。ね、UBI ソフトで、そう、チュパミさんが知ってる通り、アサシンクリードなんかでも有名な。
ラビッツパーティー。
そう。世界で屈指のデジタルメーカーなんですよね。デジタルゲームメーカー。
そうなんですね。
そう。テレビゲームを作ってる、もうかなり大きな会社なんですけど、その UBI ソフトの方が、このボードゲーム業界に殴り込みと。っていうので、確か所蔵作ですよね、ボードゲームとしては。これは期待高まりますよね。ちょっとネックなのは、
はいはい、
ね、あの一度クリアしちゃうと、もう遊べないんです、このゲーム。はい、
でもなんか、いろんなコカイン中毒者だったり、恋愛。
要はこれ、推理ゲーム、ね。協力型のロールプレイングゲームで、
はい、
そして推理ゲーム、推理探索ゲームなんですよ。つまり、この事件の謎が、このゲームクリアして分かっちゃったら、もう遊べません。要は遊んでももう分かってるから。誰が犯人とか、何が原因だったとか、そういうの分かっちゃうんで。
そうか、いろいろそこがあるわけではない、ね、
そう、それをリプレイしてやるたびになんか事件が変わるとか、そういうゲームじゃない。もうすごくずっしりと、ね、深みのあるシナリオが用意されてて、そこに自分がロールプレイするっていうものなんで、しかもね、面倒なね、戦闘処理とかそういったものもないんですよ。ね、よくあるじゃないですか。TRPG なんかでもありますけど、ね、なんか、数字出して、で、攻撃力がなんぼで、補正がかかってこれだから、ダメージ与えてこれでこれでみたいな、そういったものは一切なくて、本当に推理っていうのをメインに抑えてるんで、そういった意味では、このシナリオがもう根幹なんですね。ただですね、海外ではもうすでに拡張3つシナリオが出てますんで、そちらも相当ね評価いいんですけど、中にはゾンビのね世界に
あら
っていうのも
あるから、ホラーものとしてはね、
楽しそうでしょ、
ね、
うん、まあそういった意味でもかなりこれ話題になってるんですよね。はい、っていうのがこのタイムストーリーズね、
誰と タイムストーリーしたいかっ ていう。
そう、先に、そう、決めなきゃいけない。そして、その子たちと、またやるときに、また同じように集まらなきゃいけないんですよ。途中で一応ね、セーブできるんです、このゲーム。
あ、そうか、そういうの
そうなんです。一応、ボックスの中に、セーブするための、あの、区分けできる箱があって、そこにこう置いておくことで、あの、自分がどこまで行ったかっていうのが分かるようになってたりとかして。なんで、あの、マストで、じゃあこのメンツって決めたら、それでやっていくと。はい。はい。
じゃあ、これは下心を叶えれそうですね。
え、どういうこと？
え？
またやらなきゃいけないから、うち来てよって言えるってこと？なるほどね。お前がいないとやれないんだって。
え？じゃあ、そこまで言うなら言ってあげてもいいけど、みたいな。
うん、俺と一緒に飛ぼうぜってね。
かっけー。かっこいいですね。
はい。
でも、ドリルツールズはコカイン中毒者です。
そしてタイムストーリーとはまた別ですが、はい、もう一個話題賞としては息、はい、
息、
あーのおしゃれなおしゃれなおしゃれな、
そう、炭酸ファブリックがねアートワークを手掛けた息というねゲームがあって、こちらですね、私買おうと思ってたんですけど、はい、このタイムストーリーと買っちゃったもんだからもうお財布パンパンになっちゃってそれで買えなかったんですが、これがね買っときゃよかったと、もう今ほんとタイムストーリーズよりも話題沸騰、もうほとんどゲームマーケットのその買ったもので遊んだってリストの中にみんな息が大体入ってるし、息の話ばっかりですよ。
あ、そうなんですね。
これはですね、あの館長ね、うちのサブパーソナリティというかサブレギュラーの館長曰く、あのステファンフェルトが好きなね、ボードゲーマーならもう絶対買った方がいいと。かなりユーロゲームとしての仕上がりも、そう、日本人とは思えないぐらい精密にできてるらしくて。ちなみにステファンフェルトっていうとね、あの、トライアヌスとか、アメリゴとか、ブリュージュとか、アクアスフィアとか、かなりね、あの、名作揃いの、そのステファンフェルト好き向けな。
フェルトさんが作っているわけで
も。もちろんフェルトさんじゃないですよ。作ったのは山田光太さんなんで、枯山水が作られた、ね、二人町とか、で、有名なあの山田光太さんなんですけど、これがですね、今、あの、専用のサイトで通販やってます。はい、これがしかも3月15日まで、
はい、
特別に送料無料、
私
ね実はもうね注文しました。
さすがです。
はい、あんだけ館長がプッシュしたら
買わざるを得ない。ディアシピールに買いに行こうかと思いましたよ。
なんでちょっとこれはもうぜひとも気になる方はですね、はい、3月15日までに、
はい
はい、通販サイト行ってみてください。
これもまたなんか値段が高騰したりしますかね。
まあなあ、さすがにないんじゃないですか。
さすがにないですかね。
わかんないです。またね、あの香取慎吾がテレビで紹介したりとか、
あ、でもありえますよ、
目覚ましテレビとか、ああいうところがあったらですけど、あれはほら以前の枯山水はあくまでその石、
はいはいはい
ね、枯山水のその石が、はい、と珍しくビジュアルも良かったからで、息はかなりビジュアルもいいんですけど、はい、そういった立体コンポーネントで言うとその枯山水とはまた違うんで、まあさすがに世の中からもう買えなくなっちゃって高騰して、知らない人は2万円かけて買うみたいな、ああいったもう悲惨なことはもう多分ないとは思いますけどね。ってな感じ。
外国のね、方に受けそうな感じの見た目です
ね。そうですよね。あ、実際にね、その、息はあれですからね、あの、キックスターターで、7万8000ドルをね、資金を集めることに成功してますから。
すごい。
はい、というわけで。
ちっちゃい家建っちゃう。
息もじゃあ、ぜひまた遊びましょう。
はい。
はい。というわけで、まあ、いろいろと話してきましたが、すいません、長い時間でしたが、まあ、でも、ホラーの部分ないから。
うん。
でも、いろんないでしょ。あります？大腸に対して異論あります？
え、大腸に、え、大腸拡張？
うん、大腸拡張。ただ下ネタですからね、それ。
いや、もう、ありのままのことを言ってるだけですよ。下とか上とかじゃなくて。
私はね、ゲームマーケット関西行くにはこういう意識を持った方がいいよねって話した上で言いますけど、はい、あなたはカオリンさんがいない状況で下ネタをぶっ込む時の恐怖を覚えてほしい。
あ、そうですね。いつも何も考えずに言ってましたけど、あの、カオリンさんがね、厳しいツッコミを入れてくれるからこその。
はい。私、罵倒しかできないんで。
私たちボケしかできないんで。
そっか、まあ、もちやにカオリンさん早く帰ってきてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、ではね、なんと来週は、はい、実はですね、
はい、
田中間さんスペシャルボリューム3、
えー、えー、
はい、 そちらを配信いたしますので、そちらも長尺ですよ。
どんだけショルトですかね。
そちらこそ3時間ほどね、はい、収録しまして、一体何分になったかですが、
うわもう最後にはもうなんか田中さんにどうなってるんですか、もうちょっと。
いや痩せてました。
カロリーが、カロリーが、ホミさんちょっと消費させちゃダメですよ。
いやいや、田中さんがもうすごく喋ってくださって、
話したいことが盛りだくさんで、
はい、盛り上がってるのが多いです、
はい、というわけで、はい、そちらも期待していただいて、
はい、楽しみです。
はい、ではいきますよ、せーの、
じゃあ